聖書朗読をいたします。本日の聖書箇所はマルコの福音書8章の27節から30節です。マルコの福音書8章の27から30節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の75ページです。新改訳聖書新約聖書の75ページです。それからイエスは弟子たちとフィリポ・カイザリアの村々へ出かけた。その途中イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。それでは愛の本当の強さと題して宮内先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。今日のところですけれども、イエス様が、ベッサイダというところからですね、だいぶ北の方に行かれます。国境のあたりのところまで行かれます。弟子たちと一緒にずっと北の方に登っていくんですね。そしてそこで、そこにいる人たちに神様の愛を伝えます。一人一人どんな人がいたのか分かりませんが、イエス様はそういう人たちと出会っていきます。フィリポ・カイザリアの村々へ出かけられたと聖書に書かれています。そこで、会われました。でそのところでイエス様は弟子たちに尋ねて言われたんです。人々は私のことを一体誰だと言っていますか。たくさんの人がイエス様についてきていました。たくさんの人がイエス様はすごい方だ、癒しができる、またさまざまな深いメッセージ、魂に響いてくるメッセージを語ってくれる、悪霊も追い出す、そういうことで人々はイエス様について言ってたんですけれども、その人たちは何て言ってますかと近い、自分の近い人たちに尋ねました。そうすると28節で彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人も、また預言者の一人だという人もいます。バプテスマのヨハネっていうのはとてもストイックな人物でした。お酒も飲みません。いろんなおいしいものも食べません。ノミツとイナゴを食べ物にしていたと聖書には書いてあります。そのバプテスマのヨハネ、殺されているんですけれども、ヘロデ王に殺されました。ヘロデ王が兄弟の妻を自分の妻にしたことを指摘すると、ヘロデ王によってこのバプテスマのヨハネは命を取られます。彼は正直なことを、神様のメッセージをストレートに伝えていきました。そして亡くなったんですけれども、人々の中にはあのバプテスマのヨハネがよみがえったんだという人がいました。一方でエリアだという人もいました。エリアというのもまたすごい預言者です。450人の預言者と戦いました。1対450の戦いをした人物です。もう相当前の人ですけれども、その人がよみがえったんだっていう人もいました。するとイエス様は彼らに尋ねたんです。あなた方は私を誰と言いますか。これを尋ねたところが実はポイントなんですけれども、今日は写真を持ってきました。ちょっと遠いので、皆さんのところに回りながらお見せしますけれども、このですね、この一番ここにあるのがフィリポ・カイザリアというところなんです。そして、この下の方がヨルダン川、イエス様がバプテスマを受けられた、ヨルダン川、イエス様も受けられましたし、バプテスマのヨハネが、バプテスマを授けた場所がここなんですね。今近くに寄りますけれども、そんなに広くないんです。なんか神様が分けられた川っていうので、 すごいかなと思ったらそうでもないんですね。この一番上のところが今日イエス様が行かれているフィリポカイザリア、そしてその流れが流れているここにヨルダン川の支流がある、一番この始まりのところがあるんですけれども、そこから少し流れたところがこちらですね。そして大きくなっていきます。一応見てみます。これが今日フィリポカイザリアですね。よしよし、大体イメージできますか。これが今日イエスがフィリポカイザリアというところですね。でこれも経由があるんです。ここがフィリポカイザリアという方法です。それでこちらの方がヨガ、そんな大きくないでしょ。これがフィリポカイザリアで、これがそこから流れている、ここに水回っている、ね、それでこれが川です。このフィリポカイザリアというのが実はポイントでですね、この皆さんからちょっと遠いんですけれども、このフィリポカイザリアの洞穴があるんです。真ん中に超ちっちゃいですね。その洞穴がパン神っていう、パンの神様で、食べるパンじゃないですよ、自然神なんですけれども、自然をお祭りするパンっていう神様、自然を司るパンっていう神様がいました。彼らは信じていました。そのパン神を信じているところでした。で、そこはですね、このフィリポカイザリア、もともとヨルダン川の水源にあった町なんですけれども、ヘルモン山の山麓の台地になっています。標高がだいたい330メートル。現在は今問題になっているシリア領です。そのイスラエルの上の方のところなんですけれども、そのヨルダン川の水源の一つの泉がここから湧き出ていました。その泉のそばに洞穴がありまして、そこにパン神、パンという神様、自然の神様の聖女がありました。ここにヘロデ大王が紀元前20年にローマの皇帝アウグストゥスからこの町を受けます。ここをお前が治めろと。そしてそこに祭壇を築きます。祭壇を築くだけではなくて、アウグストゥスがそこにここを治めろと言ったもので、アウグストゥスを褒めたたえるために彼の像を建てます。皇帝の像をそのパン神の横のところにですね、大理石の神殿を建てて、その中に皇帝の像を置きました。つまりイエスが今行かれた場所というのは、イスラエルと唯一なる全てを作られた神様と信じる町ユダヤ人と、すぐ北にはシリアがありますけれども、このパン神という自然の神様を信じる神と信じる人たちと、そして皇帝を神と信じる、その神殿両方置かれている場所だったんです。そこに弟子たちを連れて行って、さてお前たちは私を何だと言うんだと尋ねられたんです。お前たちは私を何と呼びますか。弟子たちは最初、人々はバプテスマのヨハネがよみがえりました、いやエリアがよみがえりましたとか言ってますと言われていましたが、お前は何て言うんだ、お前は私をどんな存在だと言うんだと言った時に、イエス様がそう尋ねられた時にペテロが答えます。29節を読みます。するとイエスは彼らに尋ねられた。ではあなた方は私を誰だと言いますか。ペテロが答えてイエスに言った。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められた。キリストをヘブル語でメシアと言います。メシアと言います。神様に特別に選ばれた方。ユダヤの民はずっと待ち望んできました。祭司のような王様のようなこのメシアが来てくれることを、自分たちのこの混乱した世の中をまっすぐに整えてくれる方、神様に逆らう力は滅ぼしてしまって神の国を立て上げてくれる、その特別な方が来られるのをずっと待っていました。メシア。弟子たちは イエスがメシアだと言ったんです。それをギリシャ語で言いますとキリストになります。メシアをギリシャ語で言いますとキリストですね。そしたらですね、当たってるわけです。ペテロは正しいことを言ったはずなんです。ところが30節、するとイエスは自分のことを誰にも言わないようにと彼らを戒められます。誰にも言うなって言うんです。なぜ言ってはいけないのか、なぜ言ってはいけないのか。それは31節でその説明をイエス様はされます。それから人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日の後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。しかもはっきりとこの事柄を話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。人に言うとイエスがメシア、イエスがキリストだと言うと、このペテロと同じ反応が起こるから言うなと言われたんです。ペテロと同じ反応を人々はします。どんな反応かというと、イエス様は本当のメシアはこういうことが起こる、多くの苦しみを受ける、長老や祭司長たちや律法学者、つまり社会のリーダーたちです、宗教的政治的リーダーたちから捨てられ、殺され、3日の後によみがえるって言われました。多くの苦しみを受ける、こんなメシア像というのは、キリスト像というのは人々には想像できなかったんです。白馬の王子じゃないですけれども、バーンと来て全てを治めてくれる、そういう王を待ち望んでいました。ところがイエス様はそうなる、そういうふうになるんだ、本当のキリストはそうなるんだって言ったんですね。そしたらイエス様がそう言われたのを一番弟子がイエスを脇にお連れしていさめ始めたと32節に書いています。自分の主がですね、自分の主と信じる、死と信じる方がこういうことが起こるよって言ったらですね、ちょっとイエス様こっち来てって連れて行ってですね、そんなこと言ったらダメですよって言ったんです。そんなこと言ったらダメ。そしたらイエス様からはっきり言われました。下がれサタン、サタンと一緒にされてしまいました。サタンもそうですけれども、聖書に出てくるサタンは人間に神よりも物を求めさせます。そして神を離れることを証明しようとしている存在がサタンです。お金であったり名声であったり、そういうものを求めさせる、それがサタンです。実はペテロもイエスはそんな方でない、白馬の王子、すごい王様としてなられて殺されることなんてない、今までだってそう、病気だって治したし、悪霊だって追い出してしまう、そのイエス様がまさか捕まって殺されるようなことなんかあるはずがない、そうペテロは思ったんです。また周りの人も思うんですね。だからイエス様は言われました。黙りなさい、みんなに言うな。そしてすぐに反応したペテロにも、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると言います。パウロという人物がいます。彼の書いた聖書から2箇所紹介して今日のメッセージを閉じていきたいと思います。聖書をお持ちの方は新約聖書のピリピ人への手紙の3章の4節から11節と、コリント人への第2の手紙の12章の5から10節を開いてください。 聖書とか教会あまり慣れてない方はですね、今コピーを準備しましたのでご覧になってください。ピリピ人への手紙の新約聖書のピリピ人への手紙の3章の4から11節とコリント人への第2の手紙の12章の5節から10節です。もちろんご自分の聖書で開いてくださっても結構ですけれども、訳がちょっと違いますので、見てみてください。ここにパウロという人物は全て持っていたような人です。でそのことを今から説明します。でも彼はその持っている全てのものが、いやこれは違ったということを言うんです。そのパウロという人物、もともとはイエスを信じる人たちを迫害していました。でもこのイエスを信じる人物を迫害していた人物がイエス様から、私になぜ逆らうのかって言われます。イエス様に会って、そしてそこで自分の間違いを指摘されて全部方向転換していきます。その彼が書いた手紙が新約聖書に13個残っています。新約聖書の中には27冊の本がありますが、そのうちの半分がこのパウロが書いたものだと言われています。彼の書いたピリピ人への手紙からまず紹介します。自分の力、誇りは神様を知るために重要ではない、多くの場合妨げになります。それをパウロがピリピ人への手紙の中で書いています。3章4節から11節。このピリピ人への手紙というのは刑務所の中からパウロが書いている手紙です。自由を奪われている彼が書いています。では読んでいきます。私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目に割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところのないものです。しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを知恵や悪だと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。この部分ですね。まずパウロは自分のことを紹介しています。フィリピという人のところに、教会の人とのところに手紙をこれ書いてるんですね。このフィリピの教会、パウロが建てたんですけれども、そこに非常にガチガチのルール、ガチガチ、これしないとダメ、あれしないとダメ、そうしないと神が喜ばれないっていう人たちがパウロの後にやってきます。そしてパウロが刑務所に入っている噂を聞きますと、ほらあんなみたいにルールなんかどうでもいいと、どうでもいいとは言わないけれども、間人は愛が一番だとかいう、そんなことを言ってると刑務所に入ったりする、そういう人たちがいました。それでフィリピの教会の人がもう動揺したんです。その話を聞いた時にパウロは手紙を書いたんですね。そのパウロの悪口を言った人たちは、俺たちはあのエルサレムで中心にいた使徒たちだ、イエスの中心にいた弟子たちだ、しっかり律法も守ってきたしってなことを言ったんです。そこでパウロは自分の話をします。人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。じゃあその人たちが自慢するんだったら私も自慢しようかって言うんです。私は8日目に割礼を受け、だから生粋のユダヤ人です。 イスラエル民族に属し、ベニヤ民の別れの者です。ベニヤ民族に属する生っ粋のユダヤ人だというんです。生っ粋のヘブル人で、立法についてはパリサイ人、バリバリに勉強してきたっていうんです。ルールは、その熱心は教会を迫害したほどで、教会というのはイエスを信じる群れのことです。愛だ愛だとか言ってて生半可な連中はダメだ、やっぱりきちんとルール守らないと。その熱心はものすごく強かったから、中途半端な教会の連中を迫害した。立法による義についてならば非難のされるところのないものであるって言い切るんです。ですから、まあ、今流に言いますと、いい学校出て知識はいっぱい身につけて、そして仕事もすごいのについて、お金も儲け名声も得て、自分はそうだったって言うんです。ところが、しかし私にとって得であったこのようなものを皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。今手に入れてきたものをみんな損だと思うようになったと言っているんです。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っているこの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。もう神様、イエス様のことを知ったら、全てあれもう本当なくてよかったんではないかって思うって言うんです。私はキリストのために全てのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。何をやってきた、どれだけ何を持っている、そんなことで評価されるのではなくて、ただ神の宝物、そのことによって神様に受け入れてもらえる、その喜びを知ってるから、今もう自分が築き上げてきたものは損と思うんだとパウロは言い切っています。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。パウロは今死んでいるというんです。自分がまだ本当に復活したわけではない。この肉体にある限り、いろんなこの世を生きるためのことが心をかすめてくる。あれせないかん、これせないかんっていうのが起こる。でもそれを全部離れて、神様とイエス様が生きられたように生きられたらどんだけいいだろうか、そう言い切っています。今持っているものが実はマイナスだったって言ったのが今の聖書の箇所。次にコリントという、日本でいうと横浜とか神戸みたいな商業都市ですけれども、そこにもパウロは行って、でそこに教会を建てました。そこの教会の人たちが割と自分のことを誇るんですね。いや、私はあれができる、これができる、あの人はこれ持ってるし、あれ持ってるしとかいうことで誇ります。その人たちに書いた手紙がこのコリント人への手紙です。その中で、欠点、弱さこそ神様を知るための恵みの杖だと言っています。ではこの箇所を読みます。コリント人への第二の手紙、12章5節から10節。コリント人への第二の手紙、12章5節から10節。しかし私自身については自分の弱さ以外には誇りません。たとえ私が誇りたいと思ったとしても、愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。しかし誇ることは控えましょう。私について見ること、私から聞くこと以上に、人が私を過大に評価するといけないからです。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと、肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように、私を打つためのサタンの使いです。このことについては、これを私から去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私は、キリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私は、キリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら、 私が弱い時にこそ私は強いからです。コリント人への第二の手紙12章5節から10節、パウロは誇れるところはいくらでもあるけれども、もう一度今度はコリントの教会の人に向かって言います。私はもう弱さ以外に自慢しないよ。皆さんに自分の弱いとこありますか？これはあまり得意じゃないとか、これはできないなとか、小さい頃からこれができないのが少し残念だったなというようなところがあるでしょうか。パウロはそれを自慢するっていうんです。なぜかというと、弱いところに神様が出てくるんです。自分の弱さを自分でカバーしようとするのではなく、それをそのまま受け入れて神様に、ここに私が生きている喜びを与えてください、そのように祈ると神様がそこに力を与えてくれます。彼はその欠点を持っていただけじゃないんです。この神様から教えられた啓示、教えがあまりにも素晴らしいから、高ぶることがないように、高慢にならないように、肉体に一つの棘を与えられたと言っています。彼は目が悪かったとも言われています。かなり弱視だった。聖書の中に、私はこんなに大きな字で書いてるじゃないかって彼自身が書いてるところがあります。実際そう書かないといけないぐらいよく見えなかったという話もあります。転換のような病気を持っていたという話もあります。私はでもパウロがとても好きでですね、パウロを読むと性格的なものではないかなと思う時もあります。すごく感情的で高ぶるんですね。短気です。そういうところも彼の弱さだったんではないかと思います。で、それはパウロにとっていらないものでした。そのために、このことについて私から去らせてくださいと3回も祈ったんですって。聖書に3度と出てくる場合は、繰り返し繰り返しという意味です。ですから パウロはそれ嫌だったんです。一生懸命勉強してきた、一生懸命いろんなものを詰め込んできた、でも見かけで、外見で、あるいは彼と接した人がなんだってまず思うんです。先入観を持ってしまうんですね。そんなものをパウロは持っていて、それ欲しくなかった。だからこれ取り去ってくださいってお願いしたら、神様は、私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。そこでパウロは、じゃあもう私は誇るぞ、私が今刑務所にいることも誇るぞ、私が弱くてみんなからバカにされたりしてもいいんだ、そうやって自慢をし始めました。これが神の使わされたイエス・キリストの生き方なんです。目の前にいる人を大事にする、とても大事にするときには何が必要になるかというと、聞く耳が必要になります。聖書のヤコブ書には、人はすべて聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅くあるべきである。人の怒りは神の義を全うするものではないからであると書かれています。聞くに早く、語るに遅く、怒るに遅く。私はこの正反対でした。今も正反対かもしれません。こうやって話してますからね、聞いてませんし、今も正反対かもしれませんけれども、この聞くこと、なかなか難しいですね。みんなやっぱり喋りたいですね。でも人のことを本当に理解しようと思うと、聞くことが大切になります。とことん聞く。イエス様はそれをなさった方です。相手の怒りをそのまま受け入れながら、それをそれでも聞いていきます。傷つけられても聞いていきます。その人が大切だから。命を取られても聞いていかれた方です。その人が大切だから。そして死後復活してイエス様は、自分を傷つけ命を取った人にも同じメッセージを伝えました。あなたが大切。それを言われた時に、話し続け怒り続けた人たちが黙り込むようになったんです。 そして自分がそんな自分が愛されていることを心深く受け止めました。私も本当にしゃべるに早く、怒るに早く、本当に瞬間湯沸かし器のような人生を送ってきましたけれども、それでは愛は本当感じられませんでした。今自分がそうやってしてきたことは何かと思います。今聞き耳を立ててみると、本当に神様が一人一人を愛されていることが分かります。皆さんが素晴らしい宝をお持ちです。それを私は皆さん覚えて毎朝祈るときに教えられます。主イエス・キリストは弱く弱く弱くなられた方です。白馬の王子のように馬に乗って先頭を行かれる方ではありません。弱い人、一番弱い人とは足踏み合わせながら、歩幅を合わせながら共に歩む方です。その方が私たちに、私たちを愛する神の子だと宣言されているのが今日の聖書の箇所です。ペテロはそれを信じられませんでした。多くの人も信じられませんでした。私もキリストには強くあってほしかった。でも弱い弱いキリストの中に本当の愛が隠れていました。皆さんも弱くなられても安心なさってください。あなたはそのままで愛されています。お祈りをします。心を合わせてください。全能の主なる神様、あなたは私たち一つ一つの命を作られました。感謝します。一人一人裸で生まれてきました。何にもできませんでした。母親に抱かれ、おっぱいをもらい、おむつを替えてもらい、何にもできませんでした。泣くだけでした。それなのに愛されて、愛されて生きることができました。でも人間はみんな不完全。私の両親も喧嘩ばかり、親は失敗ばかり、私もそうでした。そんな中で傷ついて傷ついていき、いつの間にかこうでなければならない、ああでなければならない、自分はこうでないと、自分の子供はこうでないと、私はこのようでないと親に喜ばれない、そのようにして生きてきました。いつの間にか私たちの周りにはルールがいっぱい。パウロもそうでした。パウロはそのルールをいっぱい守れるようになりました。でも疲れ果てていました。自分も周りも傷ついて、とことん傷ついて、イエス様から何をしているのかと言われた時、パウロは心深く刺され、神様の方を向き直りました。その時に、何もせずともよい、あなたは私の宝物、ありのまま生きていきなさい、そのイエス・キリストのメッセージをパウロは聞き、感謝して生きるようになりました。弱さのうちに生きるようになりました。主よ、ここに一人一人あなたが集めてくださいました。どうぞここに集まりました一人一人がありのままでこれから生きていけますように。今もう本当に力いっぱいで疲れている方々おられましたら休めますように。私たちの欠点や弱さは神が作られた時にもう神はご存知でした。そしておっしゃっています。そこに私の栄光が現れる。あなたの弱いところに周りの人が愛を注いでくれる。そこから神の愛があふれる。主よ、弱いところをフォロー変えたりフォローしたりしようとせず、ありのままそのまま安心して生きられますよ。主よ、どうぞここに来られたお一人お一人、あなたが整えてください。主の宝であるお一人お一人と今日礼拝できましたことを感謝します。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。